おはようございます。高原豪二郎です。私は毎年 2,3 回海外に出ます。いろんな国のいろんな食事をしてわかることは、日本ほど美味しいもんが揃ってる国はないということですね。この国にいると世界中の珍味を食べることができます。食の水準で言うと世界一だと思いますね。だいたい日本の人口というのは1億2000万ぐらいです。世界人口の 2% ですね。しかしこの 2% の日本人が食べてるのは世界の食料の 17% に当たるそうです。世界一の飽食とグルメ大国が日本なんです。ですから多くの方の悩みは、いかに食いつなぐかではなく、いかに痩せるかです。いかにカロリー制限をし、ダイエットをどうするかということですね。そういう状況の中で聞いても分かりにくい聖書の言葉があります。人はパンだけで生きるのではない。神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるです。イエス・キリストの時代、人は本当に明日食べるものの見通しがつかなかったんですね。またこの言葉は、はじめモーゼという人物によって語られるんですが、彼はこれを見渡す限り不毛の砂漠のど真ん中で語ったんです。パンがなければ話にならないという状況の中で、いや、人を本当に生かすのはパンだけじゃない、神の言葉、神の約束なのだと言ったんです。そこで私は、これが現代日本人にも分かるためにちょっと言い換えたいと思うんですね。人はお金だけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。今の世の中、何をするのも金、金、金。金さえあったら神などいらないという、ゴールドがあったらゴッドはいらないという世界ですね。神に祈るのも、儲けを神頼みするときだけということです。しかし、ノルウェーのある詩人は、こんな詩を残しています。食物は金で買えるが、食欲は金で買えない。薬は金で買えるが、健康は金で買えない。ベッドは金で買えるが、安眠は金で買えない。化粧品は金で買えるが、本当の美しさは金で買えない。別荘は金で買えるが、心地よさは金では買えない。快楽は金で買えるが、喜びは金で買えない。友達は金で得られても、真の友情は金では買えない、っていう詩です。実は私たちが生きていくのに、本当になくてはならない、健康も安眠も平安も喜びも、金では買えない。金以上のもの。命の与え主の祝福で、与えられる恵みなしに人は生きることができません。聖書で語る神とは一体誰でしょう。あなたを作り、あなたの人生を見えない力で支えている方です。この方の恵みで私たちは生かされているんです。映画評論家で淀川長春さんという方がいらっしゃいましたね。せなら、せなら、せなら。で、有名な名物評論家です。あるエッセイで彼はこんなことを書いてるんですね。神様は蚊やゴキブリを何のためにお作りになったのかと。それは蚊と称する神の使いは、これによって人間が裸でいつまでも夏の夜更かしをしていると風邪をひくぞ、肌を見せずに気をつけなさいよと注意するために違いない。ハエやゴキブリ、ネズミだって、汚くしてたら出てくるものだ。だから、清潔な生活をしなさいよ。お掃除を心がけなさいよ。という、すすめに違いない。ミミズだって、地面の中の栄養価を高くして、草や木の成長に役立っている。この世の中で無駄なものは一つもない。それどころか、この地球上の自然は、みんな、人間様の役に立つために生まれてきたみたいだ。その人間が何の役にも立たないまま生まれてきたはずがない。 では神は何故に人間をこしらえたのだろう、そしてどうして人にはそれがわからないんだろうというエッセイです。私は読んだ時にこの方鋭いなーって感心しました。この地球環境というのは宇宙レベルで見れば見るほど人間が存在するために調整されたとしか言えないほどうまくできてるんですね。ではそんなにまでして生かされている人間にどうして人間の人生の目的が見えないのでしょう。それは自分を作ってくださった作者、あなたの命のルーツである神を認めず、神から離れて生きているからなのです。この神から離れ、神を度外視して生きることを聖書は罪と語るのです。この罪というのは一般犯罪とは違うんですね。世間でいう罪というのは法律を破ることで、まあ、これを犯罪というわけです。しかし聖書が語っている人間の不幸の根本原因というのは自分の作り主を無視して神様に背中を向けて生きることを罪と言ってるわけです。では神から離れることをなぜ法律違反の罪という言葉で表現するんでしょう。それはこのあり方が法律違反の罪と一点共通点があるからなのです。一体それは何でしょう？それは罪というものはそれを犯した人に対して償いを要求する力を持っているという点なんです。罪人は必ず償いを求められます。そしてこの償いを果たすまでこの罪の力に支配されているんです。どこへ逃げてもどんなに隠れてもいつまでも償いを求めて捜査の手が追いかけてくるんですね。この力が効力を失うのは二つのケースだけです。すなわち、罪人がその償いをきっちりと果たし終えた時、あるいはその罪人が死んでしまった時だけなんです。聖書はこう言っています。罪から来る報酬は死です。神から離れた者への償いの要求はズバリ死です。罪は人に死を要求するのです。しかもここで言ってる死というのは単なる肉体だけの死にとどまるのではなく、死んだ後永遠の裁きを受けると語ってるんですね。ところで世界的な宗教というのはみんな良いことを教えてると思います。悪いことを教えてる宗教は歴史の中で淘汰されて消滅してしまうと思います。しかし聖書は決してただ単に良い教えを教えているのではないんですね。良いことを教えるだけの宗教では人間はその教えをそのまま自分の力で守れるという前提に立ってるんですね。教えさえしっかりしていれば、あとは人間が自分の意志でその教えを守り抜いて良くなれるのだと考えています。しかし、聖書の人間観はそのように甘いものではないんです。人間は、たとえどんなに良いことを教えられても、それを実行する力はない。何が良いかということが分かっていても、自分の力では守れないのが人間の現実なのだと言うんです。良い教えだけでは人間に負担だけが積もり積もっていくんですね。人間に必要なのは教えではありません。救い主です。キリスト教というキリストの教えではなく、キリストご自身です。人として世に下った神。あなたの罪を背負って十字架についた救い主。墓の中から死を突き破って蘇り、死を解決した王の王、主の主なる方。どうぞ、このイエス・キリストを信じ、神のくださる永遠の命をあなたも受け取ってください。